みんなの広場。大好きな人。安城小学校6年。岡本幸喜さん。母、まみこさん。ありがとう、お母さん。僕はお母さんが大好きです。毎日早く起きて朝ごはんを作ってくれたり、帰ってきて疲れているのに夜ごはんを作ってくれます。僕が一番好きなおかずは唐揚げです。柔らかくてサクサクでとてもおいしいです。僕は野球をやっています。お母さんは送り迎えやお昼ご飯の用意をしてくれます。家でバッティングの練習を手伝ってくれたときは嬉しかったです。僕がつまらないとき、トランプやカードゲームを一緒にやろうと言うと必ずやってくれます。勝ったり負けたりですが、次はどうしたら勝てるかなを考えるのは楽しいです。二人の写真が載っています。笑顔がいいね。諏訪いぶきちゃん。令和5年3月22日生まれ。父、大輝さん。母、ゆいみさん。いつもたくさんの笑顔ありがとう。元気で強い子に育ってね。かわいいいぶきちゃんの写真が載っています。笑顔がいいね。写真募集。お子様の成長の記録を広報や千代に掲載してみませんか。掲載希望の際は二次元コードを読み取り、応募フォームに氏名などを入力後、画像を1枚添付して送信してください。ご応募お待ちしています。対象年齢、生後1歳から3歳くらいまで。掲載月、決まり次第お電話などでお知らせします。申し込み期限、毎月5日ごろ。翌月以降の広報誌に掲載。問い合わせ、秘書課広報 PR 係、内線3530。八千代文芸俳句。八千代文芸俳句回線。今もなお燃えたぎる火や万寿しゃげ。今もなお燃えたぎる火や万寿しゃげ。大里山中康夫。人を乞うごとくあけびの滴りぬ。人を乞うごとくあけびの滴りぬ。菅野屋照内美代子。核のなき世界の平和秋の空。核のなき世界の平和秋の空。久米田川村栄子。長き世やまだ役に立つ糸切り場。長き世やまだ役に立つ糸切り場。松本野口雅子。独り言気づくことあり我もこう。独り言気づくことあり我もこう。荒い肩のみさお。ゆったりと移りゆく日々我もこう。ゆったりと移りゆく日々我もこう。塩本田村充。朝鳥と芋の持ちくる栗のつや。朝鳥と芋の持ちくる栗のつや。小屋倉持ゆき子。短歌、薄、きねは、ほこり山積み、眠り込む。機械十年、風情なき暮れ。薄、きねは、ほこり山積み、眠り込む。機械十年、風情なき暮れ。太田、山口正明。乾杯、明日の試合、頑張ろう。久々の酒、笑い上戸屋。乾杯、 明日の試合頑張ろう、久々の酒笑い上後屋、大都神殿山本よし子。この自然自律神経壊される、これから先も同じ政策。この自然自律神経壊される、これから先も同じ政策。塩本小倉敏夫。我が町に昭和通りの地名あり、空き家が目立ち通り少なし。我が町に昭和通りの地名あり、空き家が目立ち通り少なし。足ヶ谷須澤哲夫。みんなの広場では皆さんからの投稿をお待ちしています。詳しくは秘書課広報 PR 係まで。電話02964811111、内線3530。以上、みんなの広場でした。担当は小野里節子でした。
インタビュー、町民の皆様を紹介します。中村正一さん。造成区内や国道125号線沿いの草取りボランティア活動をしているほか、花壇コンクールで最優秀賞を受賞した菅野谷西老人会の会長を務めています。質問1、草取りボランティアを始めたきっかけは。答え、会社を退職後、何か社会に貢献できることはないかと考えていたとき、散歩中に国道沿いで草が生い茂っているのを目にし、草取りを始めました。私の父親が庭を常にきれいにしていた姿を見て育ったことも影響しています。活動はもう10年ほど続けており、特に背の高い吉が気になって取り除いています。現在は国道125号線だけでなく、行政区内全体で草取りを行い、1回でおよそ2キロメートルを1週間かけて草を取っています。暑い時期は特に草の成長が早いので、7月から9月は毎月活動しています。質問2、活動を続ける中で印象に残っているエピソードがあれば教えてください。答え、草取りをしていると地域の方々や通りすがりの人々から温かい言葉をいただくことが多く、とても励まされています。ご苦労様、体に気をつけてくださいと声をかけられたり、飲み物を用意してもらったこともあります。また、何やってんだ、大変だなと冗談交じりの声や、感謝の意を込めたクラクションを鳴らされることもあります。質問3、この活動でのやりがいや今後目指していることは何ですか？答え、草取りは体力的に大変ですが、活動を続けることで地域の景観が良くなることに大きな喜びを感じています。現在は体の続く限り続けたいと思っていますが、後継者を育てることも課題だと思います。また、菅野谷西老人会として花壇コンクールに参加して最優秀賞を受賞したことも自信につながっています。地域住民20人の協力のもと、美しい花壇を作り上げた経験を生かし、これからも花のある環境づくりを目指したいです。地域の皆さんと力を合わせて、緑と花の調和した街づくりに貢献していきたいと考えています。中村さんの写真が載っています。以上、インタビューでした。町長コラム、ボリューム50。中央公民館の 建て替えに臨む。八千代町中央公民館は、出会い、触れ合い、学び合いの場であり、町民の皆様の文化、学習活動のための社会教育施設として、昭和49年11月に竣工しました。八千代町における文化学習活動、各種研修会や発表会、二十歳の集いや総合表彰式などの式典、大規模会議などなど、ほとんどがここで行われ、多くの皆様に親しまれご利用いただいている町の最重要施設であります。また、八千代町のランドマークとして、過去には249組のカップルが結婚式を挙げ結ばれています。鉄筋コンクリート造り3階建て、改めてその外観を見ますと、純白、直線的、かつシンプルなデザインであると気づきます。御年50歳。2011年の東日本大震災による震度5強の激しい揺れに耐えたことから、設計、施工業者の技術力の高さがうかがえます。現在の利用団体数は166団体。年間利用者数は3万5000人以上。1日平均100人以上の方々が様々な活動を展開する母なる施設であると思います。さて、何事にも限界というものがあります。この母なる施設にもその時が迫ってきています。専門家の診断結果によりますと、改修工事を施すことでの延命化よりも新築を選択すべきとのことであります。私の2期目の公約の一つである中央公民館の建て替え、施設の安全性確保、多様な活動内容に合わせた機能の必要性、財源確保の目安、適正な設置場所など多角的な方向から考慮して、その時が来たのではないかと判断しています。何より、公民館の建て替えについては、人口動態、負担の公平性など、将来展望を含み、利用される町民の皆様の声を反映させたものでなければならないと考えています。差し当たり、ご意見をいただくにあたり、たたき台を作る必要があることから、整備の方向性などについては、現在、公共施設検討委員会委員の皆様にお骨折りをいただいております。私の行政運営は、無駄な出費を抑え、コツコツと貯金し、タイミングを見定め、大きな事業に結びつけるというものです。また、国・県の補助金・交付金を最大限取り入れ、そこにふるさと納税による寄付金を投入し、皆様の期待に応える一大事業に挑戦したいと考えています。つまり、町の特産品が重要施設整備の財源の一部となるのです。以上、町長コラムでした。担当は諏訪春江でした。
お知らせ版、お知らせ。12月4日から10日までは人権週間です。1948年、昭和23年12月10日、国際連合総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、毎年12月10日が人権デー、ヒューマンライツデーと定められました。法務局と全国人権擁護委員連合会では、人権デーを最終日とする12月4日から10日までを人権週間として、各種の人権啓発活動を行います。すべての人に認められた基本的人権の重要性について、 今一度理解を深め、お互いに相手の立場を尊重し、豊かな人間関係を作りましょう。問い合わせ、水戸地方法務局、電話 029-227-9919。 暮らしの困りごと、何でもご相談ください。日常生活におけるちょっとした悩みや困りごと、誰に相談したらよいかわからないことはありませんか？ライフサポート茨城では専任相談員がアドバイスや適切な専門家、専門機関を紹介します。相談日時、月曜から土曜日、日曜祭日は除く、午前10時から午後5時30分。問い合わせ、ライフサポート茨城。電話 0120-786-184。 働くことの悩み無料相談会。日時12月19日木曜、午後2時から4時。場所中央公民館1階会議室。対象者、就職の悩みがある15歳から49歳までの人、または保護者、関係者。申し込み期限12月18日水曜午後4時。問い合わせ、茨城県政若者サポートステーション。電話 0296-54-6012。 心の健康相談。日時12月20日金曜午後1時30分から4時30分。場所保健センター。相談料無料。申し込み方法、前日までに電話で予約、完全予約制。問い合わせ、保健センター。電話 0296-48-1955。 20歳の集いを開催。日時令和7年1月12日日曜午前10時から、受付は午前9時から。場所中央公民館。なお開催はがきをご持参ください。会場内は対象者、平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの方のみの入場となります。問い合わせ、障害学習課、障害学習係。電話 0296-48-0888。 年末年始休館のお知らせ。町内の各施設が次の通り休館となります。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。施設名、休館日、問い合わせの順にお伝えします。施設名、中央公民館。休館日、12月27日金曜から1月4日土曜、1月6日月曜。問い合わせ 0296-48-1515。 歴史民俗資料館。12月27日金曜から1月4日土曜、1月6日月曜。 0296-48-0525。 図書館。12月28日土曜から1月4日土曜、1月6日月曜。 0296-48-4646。 総合体育館、体育センター、各運動公園。12月28日土曜から1月4日土曜、1月6日月曜。テニスコート。12月30日月曜、1月1日水曜、1月6日月曜。 なお12月28日土曜から1月4日土曜は12月27日金曜までに許可を受けた方のみ利用可。学校施設開放、12月28日土曜から1月4日土曜。問い合わせはいずれも総合体育館 0296-48-2469。 クリーンポート絹、年末年始のゴミ受け入れ、12月23日月曜から28日土曜。搬入時間午前9時から11時45分、午後1時から4時30分。搬入できるゴミ、可燃ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミ。12月29日日曜から1月5日日曜は休業です。なお12月28日土曜は可燃、不燃、粗大すべて搬入可能です。受付時間は午後4時30分までです。12月30日月曜、31日火曜は委託者のみの搬入となります。年末期間は混雑が予想されます。混雑時は受付時間内であっても受け入れを終了する場合があります。可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみは必ず分別してください。ごみ搬入時の車両は校内渋滞及び事故防止のため2トン車までとし、必ずシートをかけてください。問い合わせ、グリーンポート絹、電話 0296-43-8822。 12月の納税など、超県民税第4期、国民健康保険税第6期、介護保険料第5期、後期高齢者医療保険料第6期、納期限は12月24日火曜です。税務課内線1530、国保年金課内線1220、同じく1210、福祉介護課内線1320。令和6年12月2日から救急搬送における選定療養費の徴収を開始。茨城県では救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合に限り、対象となる大病院において選定療養費の徴収を開始します。選定療養費は大学病院とかかりつけ医や地域の診療所などとの機能分担を図るために病院が徴収する費用であり、救急車の有料化ではありません。命に関わるような緊急時には迷わず救急車を呼んでください。軽い切り傷や擦り傷のみなど緊急性がない場合は、かかりつけ医や地域のクリニックなどを受診してください。徴収対象病院、一般病床200床以上の22病院。救急車を呼ぶか迷ったら、救急電話相談、大人#7119、子ども#8000へご相談ください。なお、詳しくは茨城県医療政策課のホームページをご覧ください。問い合わせ、茨城県医療政策課、電話 301-2689。
募集2024クリスマスサイエンス参加者募集。親子で楽しいナイト体験をしてみませんか。日時12月21日土曜午後5時から7時。場所中央公民館。内容1スターウォッチング、2サイエンス工作、3ミニクリスマスリース作り、4エコゲームなど。定員小学生親子15組。参加費無料。持ち物足元を照らすライト、防寒着。申し込み方法、電話または SMS で申し込み。問い合わせ、八千代エコクラブ、電話 090-2626-1900。 第50回町民駅伝大会の参加チーム募集。日時令和7年2月2日日曜午前7時30分受付、午前8時開会、小雨決行。場所中湯基地区公園。募集内容、小学生の部1チーム5人、選手4人、補欠1人。中学生高校生一般の部1チーム6人、選手5人、補欠1人。参加資格、小学生中学生の部、町内在住の児童生徒または八千代町スポーツ少年団加入者。高校生一般の部、町内在住在学在勤者。なお小学生は原則4年生以上となります。参加費、小学生の部500円、中学生高校生の部1000円、一般の部3000円。参加費は監督会議時に納入してください。申し込み方法、二次元コードの申し込みフォームから申し込み。申し込み期限、令和7年1月22日水曜午後5時。問い合わせ、総合体育館。電話0296-48-2469。下館税務署短期非常勤職員募集。勤務場所、下館税務署筑西下館合同庁舎。勤務内容、1、確定申告会場でのスマホ申告補助など。2、パソコン入力、書類整理など。期間、令和7年1月中旬から3月下旬までのうち1から2ヶ月。時間、1、午前9時から午後4時30分までの6時間30分、休憩1時間。または、午前11時から午後2時までの3時間、休憩なし。2、午前9時から午後5時のうち5時間または5時間30分、休憩1時間。時給、1、1050円、2、1030円。募集人数、1、19人、2、27人。対象者、スマホ・パソコンの基本的な操作ができる人。申し込み方法、電話連絡の上、写真付きの履歴書を郵送して申し込み。問い合わせ、下館税務署、電話0296-25-3390。第3回介護予防教室、ここからアップ教室参加者募集。 期間、令和7年1月10日金曜から3月14日金曜のうち、毎週金曜日、全10日間、午前10時から11時30分。なお、第4回目の1月31日金曜のみ、午後1時30分から3時。場所、中央公民館1階高齢者研修室。対象者、町内在住の65歳以上の人で、介護認定を受けていない人。定員15人。先着順、新規申し込み者を優先。参加費無料。内容、薬剤師など各専門職による講話、自宅で行える運動など。なお、講座の初回と最後に体力測定などの評価を行います。申し込み方法、電話または窓口で申し込み。申し込み期間、12月2日月曜から23日月曜。問い合わせ、地域包括支援センター内線1310。催し物、新年祭グリビレキッズフェスティバル開催。キッチンカーなどの集うマルシェを中心に、親子餅つき体験や和太鼓の演奏、じゃんけん大会、キッズダンスパフォーマンスなど、お子様が楽しめる催し物が盛りだくさんのイベントを開催します。ぜひお越しください。日時、令和7年1月4日土曜午前10時から午後3時。場所、野鳥グリーンビレッジ経由館。主催、株式会社クリーン工房。問い合わせ、産業振興課、地域振興係、内線2310。人口と世帯数、11月1日現在。人口21,074人、うち外国人2005人、男11,117人、うち外国人1,477人、女9,957人、うち外国人528人。世帯数8,431世帯、うち外国人世帯1,735世帯。防災行政無線の放送内容は電話で確認ができます。電話、0296-49-4321。役場へのお電話は代表番号におかけの上、電話交換担当に内線番号をお申し付けください。電話、0296-48-1111。以上、お知らせ番でした。担当は為貝三郎、為貝弘子でした。八千代グリーンビレッジ経由館。経由館、温泉施設八千代の湯は、神経痛や筋肉痛、関節痛などに効くナトリウム塩化物温泉で、露天風呂やジェットバスも完備しています。館内には新鮮な野菜や特産物を販売する直売所やレストランもあります。温泉施設八千代の湯、営業時間午前10時から午後9時、休館日毎月第2、第4水曜日、祝日の場合は翌日休館。レストラン、営業時間月曜から木曜午前11時から午後2時、金曜午前11時から午後2時、4時から8時、土曜日曜祝日午前11時から午後8時。キャンプ場、林に囲まれたフリーサイトのキャンプ場です。バーベキュー設備、ダイニングキッチンとバストイレを完備した貸切コテージもあります。 クラインガルテン八千代。クラインガルテン八千代には滞在型市民農園と日帰り型市民農園の2種類があります。農園では家庭菜園やガーデニングを行うことができます。八千代グリーンビレッジ経由館ではさまざまなイベントを開催しています。今回はその一部を紹介。八千代の秋が開催されました。11月16日から17日にかけて八千代グリーンビレッジ経由館で株式会社クリーン工房川鍋大二代表取締役主催のイベント八千代の秋が開催されました。会場では20店舗を超える飲食ブースの出展、ステージでは炎を使うパフォーマンス集団原価をはじめ大道芸人やポールダンサー、大衆演芸名門若葉劇団などによるパフォーマンスが披露され、来場者の目を楽しませていました。また、八千代町キッチンカーも両日出店し、八千代町産の白菜を使ったクリームシチューとビーフシチューを提供しました。問い合わせ、八千代グリーンビレッジ経由館、郵便番号300-3565、八千代町松本592番地、電話0296-48-4126、よいふろ。管理運営団体株式会社クリーン工房。以上、八千代グリーンビレッジ経由館についてでした。担当は為貝弘子でした。これで恋の広報八千代2024年12月号ナンバー782を終わります。